はい、2月も中旬になりました。お久しぶりでございます。前回の続きを読んでまいります。私の木の先、私の父親が書きました私の木の先の続きを読んでまいります。上坂先生は私より7つほど年上ですが、兄弟がいないので私を連れ歩くようになるのです。ある時先生が加古川についてこいということで、やはり日高町の名家の柴垣正弘さんと丹陽信用金庫の美術担当役員である長澤明さんと一緒に出かけました。この3人と私はワンセットと呼ばれるほどいつも一緒でした。加古川は先生の奥さんの里で、神戸銀行の副頭取をなさっていた大西という方のお家があります。博士課の蔵元がご親戚です。大西家のものすごく立派な別邸に通され、お座敷でご馳走になりました。この時48子の品の良いモダンなご婦人が出ていらっしゃいました。先生の奥さんのおばさまです。私はおっちょこちょいなもので、こんな時好奇心を抑えることができません。どちらからこちらへお越し入れされたのですかと聞きました。辰野からですというお返事です。私は辰野の元市長で、横尾さんというそうめん会社の社長と心安かったので、横尾さんをご存知ですかと尋ねますと、知りませんと言われます。私はもしやと思いながら尋ねました。それでは失礼でございますが、脇坂さんですか。はい、脇坂でございます。私はびっくりしました。辰野のお殿様です。例の和光城の修城師である脇坂淡路の神安照のご子孫です。さらに遡れば、静ヶ岳の戦いの七七将槍の一人、脇坂安春です。その家の額に豊臣秀吉から脇坂陣内宛ての手紙がありました。私には読めません。それでその手紙をコピーしていただいて、上坂先生に読みを添えてもらいました。また平成6年のことですが、私の父が収集していた掛け軸の内容がどうもよくわからなかったので、先生に解読をお願いいたしましたところ、幕末の木戸行為、西郷隆盛、大久保利通の書であることが新たに分かり、これにもびっくりしました。さらに神戸で経理事務所を経営している私の兵隊友達が、来山陽の屏風を手に入れたけれど、本物か偽物かを見てくれんかいうので、上坂先生にお供を願って見に行ったことがあります。その結果は、これは偽物や、あかんわ、やめときでした。今日はここまでにしておきます。また次回その続きを読んでまいります。